マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第247回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第247回目になります。今週はですね、大きい話が2つあったんですが、両方話そうかなと思って原稿を書いたんですが、最初の1つ目で多分いっぱいになっちゃうと思いますので、もう1つの話はですね、また来週お話をさせていただきたいなと思っております。今週お話しありました大きい話、もちろん7月1日バイオ株式会社発足ということで、この話をさせていただきたいと思っております。まずですね、ソニーのバイオ、ソニーのパーソナルコンピューターバイオなんですが、日本産業パートナーズに売却ということになりまして、7月1日付でですね、日本産業パートナーズの配下でバイオ株式会社ということで発足しました。で、この発足にあたってはですね、記者会見が7月1日の3時から行われまして、そこで今度の新しいバイオを作るバイオ株式会社、これについての、お話になりました。で、実際私も非常に気になってたんですが、3時というと仕事してる最中でね、ストリーミングの配信も見たかったんですけど、ちょっと後になってから見たという感じなんですが、やっぱりソニーのバイオで、私も散々お世話にして、お世話にしたがゆえにですね、非常にいいお話で売っていただきまして、バイオディオ11を使っております。その前はですね、バイオ XR ですね、だいぶ前ですけど、そういうのを持って、私の憧れのノートパソコンのうちの一つ、もちろんシンクパッドも大好きなんですが、の一つということで、非常にこうちょっと注目していました。で、このソニーの、ソニーじゃねえやまた間違えて、このバイオ株式会社のバイオなんですが、非常に少人数の体制で、発足するということで、この裏にですね、やっぱりこうスリム化するとか言ったり、いわゆる、人為的な話もいろいろあったと思うんですが、少人数で発足するということで、でまずですね、この記者会見であったのが、そのパソコンとしての本質を追求し続ける会社になりますと。とにかくコンセプトは PC としての本質を追求し続けますということで、お話があったのが、その今もスマートフォンやタブレットっていうのがかなり出ていて、それは iPad だり Surface だり iPhone だったり Windows Phone とかですねあるわけなんですが、ちょっとしたことならもうスマートフォンやタブレットでもできてしまうのが現状なんですが、ただこれバイオでいうとこの真剣な作業もしくは何かを生み出すような場合というのは、やっぱ PC がやるべきことであるということで、もう PC パソコンはなくなりませんよというのが、バイオ株式会社の話です。で、この真剣な作業って何かっていうとですね、例えばやっぱりその重要な文章を作ったり、計算させたりとかですね、プレゼンの資料を作ったりとか、そういうところではやっぱりまだ安心してこう腰を落ち着けて作業するっていうことを考えると、やっぱりパソコンじゃないといけないと思うんですね。という私もですね、ここ最近のスライド散々、サーフェスはタブレットというかパソコンのところあるんですが、それも使いましたし、 Windows Phone を使って編集をしたりとかですね、結構頑張っていました。頑張ってやってるところもあるんだけど、ちょっと本筋こう固めるところとか見直すとかね、そういう重要なところはやっぱりパソコンを使ってるんですね。それと、あとで何かを乱すもので、何かを乱すっていうのはなかなかね、タブレット系はねないんですよ。何かを乱すようなアプリケーション、それ以前ね、Windows 8のタブレットのアプリケーションのあり方っていうことで前番組でお話しさせてもらったんですが、やはりね、何かをこう作り出すものが欲しいっていうのが正直ってありまして、今のところやっぱりビューア的な要素ってタブレットにしてもスマートフォンにしてもですね、多いんですね。で、そういうところでやっぱりそのまだまだパソコンが頑張んなきゃいけない領域があるというところがあるという話ですし、私もそういうふうに思うんですね。だからサーフェスも持ってるけど、ノートパソコン、ウルトラブックも1台欲しいということで、いろいろ考えましたけど、バイオ売っていただきまして、今も使っています。で、やっぱりね、普段持ち歩くのサーフェスなんですけど、勉強会でここ一番った時はバイオですね。そういう感じでやっています。両方持ち歩くこともあるんですが、そういうところで、パソコンを追求すると本筋は何かっていうところをですね、追求していくのがこのバイオ株式会社のコンセプトということになります。で、このバイオ株式会社本社はですね、長野県の安曇野というところ、こちらがですね、もともとソニーのパソコンの開発拠点です。で、ここで設計から製造まで全て行うということになっています。で、東京にある支社はですね、 まあ、マーケティング等を行うということになっています。でこの製造なんですが、すべてバイオ株式会社で製造するわけじゃないんですね。確かに安曇野製というのは、ね、非常に重要なところで、まあ、ソニー時代のバイオでいうとバイオディオ13の特にレッドモデル、あれに関しては完全安曇野製です。つまり完全に日本国内だけで作ってるんですね。つまり安曇野製っていうのがいかに重要かっていうのはこのバイオファンにとってはですね、重要な話ですね。まあ、そういうところあるんですが、やっぱり国内では作ることは多いです。もう今はこのご時世ね、もうそういう事態は避けられないという状況で、これ ODM という言い方をしてまして、まあ、オリジナルデザインマニファクチャリングという略なんですが、まあ、委託者のブランドで設計製造を行うというところです。まあ、委託者というのはこの場合はソニーじゃない、バイオ株式会社なんですが、つまりバイオというブランドで設計製造を行うということで、主にここは台湾とか中国とかですね、まあ、中国だと深圳とかですね、まあまあ、ちょっとバイオが深圳で作ってるかどうか分かんないんですが、まあ、特に台湾系強いですよね。世界のパソコンの工場ですからね、あそこね。まあ、そういったところで製造してくるんだけども、たとえ ODM の製品であってもメイドインジャパンの製品であっても最終仕上げの品質チェックは安曇野で行いますということになっています。これを安曇野フィニッシュと呼んでいます。これもう今年の流行語大賞決定ですねという感じなんですが、この安曇野フィニッシュということで ODM モデルを含めた全てのモデルの最終仕上げと製品品質チェックを実施しますと。まあ、なかなかね、この海外メーカーの生産ってね、難しいんですよね。現地の人にうまくこう伝えられるかという、まあ、ソフトウェア化するとオフショアっていう考え方もありますけど、なかなかね、私もちょっと経験上ですね、非常に相手の方も非常にスキルある方なんですが、いかに伝えてうまくやっていくかってことが、ね、非常に重要なところで、これ大変苦労されるところではあると思うんですけど、やっぱりそこの最後の仕上げっていうのはきちんと見ましょうというお話をしています。さて、そんな安曇野フィニッシュの新しいバイオ出てくるわけなんですが、で販売はですね、ソニーマーケティング株式会社が行います。で従来通りですね、ソニーストアから購入ができます。それと直営店では、銀座、名古屋、大阪の直営店で、あとは法人関係はですね、大塚商会さんとかですね、まあ、そこら辺が4社って言ってましたね、入って、まあ、法人の、まあ、バイオの、販売については、行いますということになっています。でここで出てくるのはですね、店頭販売がないんですね。多分直営店とか、あとヨドバシの横浜とか行くとバイオオーナーメイドとか、今コーナーなくなっちゃいましたけど、そういうところでその場で仕様を決めて BTO でね、決めて注文してお送りします。ソニーから当時ですね、ソニーから送りますということをしていました。そういったスタイルも今はない、まあ、今後あるかもしれませんが、それだと例えばヤマダ電機って、あ、このバイオくださいっつって、はいどうぞっつって、レジの後ろに棚にあるたくさんある棚の中からはいどうぞっつって渡すような形ではもう売らなくなるということで、半ばですね、受注生産に近い形になっています。ということで、その店頭販売に関しては、あとソニーマーケティング含めてですね、もう在庫を持たないということになっています。確かにこれね、在庫持っちゃってるのは非常にリスクが高い。ただ一方、その迅速にたくさん提供できるということではないということで、これ非常にバランスが難しいところなんですが、まあ、それでもやっぱりオーダー入ったらできるだけ早く発送できるようにしますというところでやっています。まあ、それはレナボに関してもアップルに関してもね、同じようなところあると思うんですが、まあ、そういう体制で売ってきますということになっています。ですから、ソニーの販売チャンネルが、まあ、あくまでも違う会社同士で提携しているということになっているんですが、従来通りソニーストアとかですね、ウェブサイトで購入することもできます。で当日はですね、ソニーだけじゃ、ソニーじゃない、バイオだけじゃなくてですね、インテルの副社長さんと、それと、我らが日本マイクロソフトがですね、方来られまして、まあ、挨拶をしたというところで、これ日本マイクロソフトの方はですね、執行役コンシューマー&パートナーグループ OEM 統括本部長の金子さんっていう、これ金子さん、お金の金に古いという字が書かれます、金子さんという方が来られまして、この方は OEM 関係ということで、実際この方は、最初の担当はバイオでしたと ということで、まあ、これ1996年にバイオが発売されてから、まあバイオは時代をリードしてきましたとか、あと初めて Windows の 32bitOS を採用したのもバイオで、 Windows 関係で AV 技術っていうのを統合して新しい使い方っていうのをどんどん提案していったのもやっぱりバイオということで、やっぱりバイオの功績は大きいですと。でその Windows 8でも、まあ、タッチパネルの市場でリードしてきて、でやっぱりそのバイオっていうのは Windows エクスペリエンスを最大限に引き出すと言っても過言ではないですと言われてるんですね。であとそのバイオの開発陣ともそのフィードバックで情報交換しているということ でここの、ちょっとね実際の記事見るんですが、後半でですね、我々もデバイス&サービスカンパニーへ舵を切っている、今まで以上に強固なパートナーシップのもと革新的な製品を日本に提供してもいってもらいたい、弊社でも Windows 以外にオフィスやサービス、クラウド技術を統合してバイオに力添えしたり新しいビジネスカテゴリーに挑戦してもらいたい、新会社はソニー時代と変わらず重要なパートナー、バイオの第2章を楽しみにしているという話で、まあ、あのバイオ株式会社に祝辞を述べているようでいながら自分の会社のさあのお話をアピールをしっかりやっていると、さすがマイクロソフトというところなんですが、まあ、あのそういったところでですね、こうやっぱりインテルとマイクロソフトとやっぱりこのバイオを支える非常に重要なキーマンの方がですね来て、お話がありました。あのそのところで、うん、あの非常にこうなんか我々としても、待ちに待ったというかですね、まあ、待ちに待ったというわけじゃないんですけども、いよいよこう7月1日になってこの我々の失われ方は3ヶ月をですね埋めてくれるんじゃないかなと、そんな風に期待しております。であのウェブサイトはですね、この bio.com ということで、こちらのサイトでですね、すでに受注も始まっております。でこのウェブサイトはですね、このバイオ .com をアクセスしますと、こちらにね文章だけがパッと書いてあるんですね。でバイオはバイオ株式会社、バイオはもう終わったという人がいる、単なる事業整理だという人がいる、確かにメンバーはたったの240人、大きな集団は小さな PC メーカーになった、しかしいやだからこそ我々の目の前には今無限の地平が広がっている、ここにはかつてバイオの遺伝子だったものがある、ここには野心と技術と確かな熱量が息づいている。我々はピュアでひたむきなチャレンジャーだ。あらゆるものから自由になった今こそ思い切った決断ができる。バイオの未来に必要なものを見極めること。そこに全ての力を集中し、PC にはびこる固定観念を変えること。このチームならそれができる。きっと自由だ、変えよう、バイオと。これ見たとき私も涙がこみ上げてきましたね。ジーンときたところなんですが。まあそういったところで、いわゆるその、組織としてスリムになって動きやすくなって新たな挑戦をしていこうと、いろんなしがらみですね取らないいい製品を作っていこうという、意思表示じゃないかなと思っております。まあ、そんなバイオ株式会社、そこで、まず発売されるバイオなんですが3機種です。まずバイオプロ11、あとバイオプロ13、13つともいいかもしれません、あとバイオフィット1号 E ですね。この3機種だけです。つまり発売のカテゴリーとしてはウルトラブックとデスクトップの据え置きのノート、この3種類だけということになってます。なんていうんですかね、非常に手堅いで、これ選択と集中ということでとにかく絞り込みましたということで、このソニーが考えたじゃねえや、バイオが株式会社が考えたそのバイオの今絞り込むべきバイオっていうのはこの3機種だということで、ウルトラブックのプロの11と13、そして一般家庭にこう置く、つまりデスクトップの代替となるようなノートパソコンのバイオ、それが、バイオフィットの1号 E というところ、この3機種に絞ったようです。これはですね、私とかバイオ好きな方がいろいろ言ってたんですが、非常に手堅いスタートを切ったなという感じがしています。やっぱりねデュオだとかフィット A だとかね、あとタップだとか、あのシリーズっていうのがなくなっちゃってるんですね。でやっぱりねバイオデュオ13とか、あとバイオフィットの1113、1415、あれも全部そのバイオプロと同じノートパソコンとして被るところがあるだろうということで、あえて出してないんじゃないかというふうに見ています。まあ、非常に手堅いという、スタートということになっています。で、 すぐね、買えるようになっていまして、今発注すると8月ですかね、ということで入手することができます。ソニーって書いたところにバイオっていう風にロゴが入っている、新しいバイオ、もうこれが、ね、買うことができます。で、私注目した残価設定クレジット、これはですね、今は設定されていないですね。あの普通の分割払いは、ジャックスの 1% の、分割払いはやっています。ちょっといい数字でいくと、例えばバイオプロ11ですね、これが3種類で出て、 Core i3 でタッチパネルなし、あと Core i5 でタッチパネル付き、 Core i7 でタッチパネル付きというのが出てて、やっぱり売れ筋はスタンダード構成と言ってる、Core i5 のタッチパネル付きですかね、VJP1111AJ というやつ、お値段14万円なんですが、これはあの分割でクレジットで買うことができます。分割払いで 1% で、これ税別ですね。あのね、税別表示やめてほしいんですよね。もうね、お店でよく物買ってレジでショック受けるんですけど、まあこれで支払って2年間払い、24回払いを試しにやってみたんですが、初回7872円で、その後毎月6300円を23回というところで、24回払いで購入することができます。6300円でしょ、今の小遣いから。難しいですね。まあ、いや、まあ、私あのバイオデュー持ってるんで、まあいいんですが、6300円か月、厳しいな。まああのお値段はね、ちょっとそれなりにしますね、やっぱりね。あのそういったところで、まあ、あの分割払いもできるということで、発売になっています。ちなみに、バイオプロ11に関して言うと、Core i3 のエントリーモデルが12万円で、スタンダード構成の Core i5 のタッチパネル搭載モデルが14万円、ハイスペック構成といってる Core i7 タッチパネル構成が17万5千円からですね、ということになってます。一番高いのは Core i7 でメモリー 8GB、 ストレージが SSD 512GB、 21万円プラス消費税、あとはいろいろこう BDO で出したらとかいうことになってます。バイオプロ13に関してもスタンダード構成が最初が15万円からという感じですね。うん、やっぱ高いですよね。高いんですけど、それだけの価値を見出すっていうところはあるんじゃないかなと思ってます。中身はあの今まで通りのバイオなんで、まあ、外れはないかなと思っています。まあ、非常にね、何と言いますか、手堅いですが、残念なのが、私が一押ししているこのデュオと、あとフィット A シリーズ、これがないっていうのは非常に残念なんですが、まあ、あの大体私が一押しするとですね、ろくでもないという、このデスポッドキャストというふうに言われてますけども、またあのこう杉山さんにツッコミを入れてしまうんじゃないかということで、新しいバイオには私の推しているバイオが一気に入ってなかったということになってます。まあ、ちなみにですね、ちょっと話しとれるんですけど、バイオフィット 11A、 これあの今もう入手できなくなっちゃいましたけど、これもですね、あの最後のソニーのバイオだったんですが、バッテリーパックに問題があって PC 本体が焼けてしまうという事故があったみたいで、一時期あの使わないでくださいというお達しがあって、やっとあの無料回収の手足が整って、今無償交換ということをやってるようです。ということで、また私やらかしちゃったなということで、さすがこそれを見抜いてる杉山さんで、その杉山さんとかチャンテスさんがいるユーマグはなんて素晴らしい Mac のユーザーズグループでしょうということで、ベタ褒めにしたところでですね、おいお前やめろと言われそうなんですが、まあそんなところもあって、まああの私に一押しするとですね、あまりろくでもないことになってしまうみたいなんですが、でもですね、このぜひデュオはですね、復活してほしいですね。あのこうフィット11もなかなかいいなと思ってるので、まあどっかね、いつの日か出てほしいなと思っております。まあとにかくあのそういったところで、まあ、選択と集中という、まあ、どっかで聞いたようなですが、されていまして、まずはこれでスタート、で足固めをしっかりしようということになっています。まあ、とにかくあの身軽になったということで、まあ、240人というとね、本当にそうだと思います。まあ、あの販売チャンネルに関しても、まあ、ソニーマーケティングがあって、ソニーストアがあるんでね、今もこれバイオドットコムから購入っていくとソニーストアに飛ぶんですね。でモデルを選ぶと、ご購入はこちら、で次に進むってやって、購入手続き進むってポチッと押して、レジに進むって押してですね、ログインして購入と、 から先はちょっと押せないですけど、押したいんですけど、まあそんな形で従来通りの購入ができますんで、ぜひご興味のある方はですね、いい製品ですよ、和洋、うん、おすすめしたいなと思っています。ただですね、今までとやっぱ違うっていうか、このソニーが言うほどじゃなくてバイオ株式会社が言うとほどですね、状況はあまりいいものではないっていうふうに見てる見方も多いです。つまりですね、今まで大企業ソニーがソニーだったからこそ大量に安く部品を購入できたんですね。それがそのバイオ株式会社になってどのぐらいの価格でどれだけの量を調達できるかと、で実際販売台数もですね、まあ、最後は560万台と言われてたバイオも30万台から35万台のしかも国内だけというところで売りますというところになってますんで、まあ、それに対してその部品の供給メーカーがどれだけたくさんの数を用意して、で値段を下げて出してくれるかっていうところで、最終的にその製品の価格にもね、響いてくるんじゃないかなと思ってます。だからバイオが好きだっていう方が値段が高くても買うって、多分私もねこれなら買いますよ、頑張って。でも万人に受け入れられるかというとちょっとまだまだ状況厳しいなというところで、やっぱり大企業じゃないゆえの厳しさっていうのはねあるんじゃないかなと思っています。まあ、なかなかここで私もの製造ハードウェアの製造っていうところにあんまり、まあ、一応メーカーの人間があるんですけど、あまりそこにあんまり詳しい話ができないんですが、それはねちょっと課題じゃないかなと、そんなふうに思っています。ただこれ今は手堅いスタートしましたけど、やっぱりみんなが期待しているのはバイオ株式会社が生み出す新しいバイオ、これがねどんなものでしょうということになると思うんですね。で、これはバイオ株式会社の方は年度内には必ず出荷しますと、一点突破のバイオらしい製品を投入すると言われてますんで、ちょっとこれはすごく期待したいと思っています。まあ、私自身ねしばらくノートパソコンはバイオデュオイレブンをずっと使い続けると思うんですが、次に買うときいいバイオが出てればですね、ぜひ買いたいと思ってます。まあ、もちろん私はその時のベストのものを選びますんで、それがひょっとしたらシンクパッドかもしれないし、バイオかもしれないし、ダイナブクかもしれません。まあ、そういったところでですね、今後このバイオ株式会社のこの新しい製品というのをですねすごく期待したいなと思っております。はい、以上バイオ株式会社発足のお話をさせていただきました。第247回はバイオ株式会社発足の話をさせていただきました。さあどうでしょう、見てるだけでポチッポチッご購入のボタンを押したくなっちゃいますよね。先日バイオプロ11ちょっと見せてもらったんですけど、やっぱりねウルトラブックなりのこう共同系のところがねちょっとあるのかなと思ったんですけど、ね、やっぱりいいですね。まあ、私のデュオもいいですけど、このプロ11もいいなということで、まあ、これが引き続き買えるっていうことはね嬉しいことかなと思ってます。どうかな、これだったら13インチモデルでもなんか普段使いっていうか普段机の上で使うやつだったら13インチモデルでもいいかなっていう気はしますね。やっぱりね細かいとねちょっといよいよ目がきつくなってるところありますんで、13インチとか15インチっていうのをね、もう持ち運ぶっていう普段使い部屋で使うやつで運ぶこともできるっていうと、こういうのもいいのかなと、そのふうに思っています。はい、まあ、そんなところで、まあ、ユーマグを褒めさせていただきましたんで、もしユーマグに何かあったら、まあ、多分私かなとそんなふうに、まあ、そういう、まあ、冗談ともかくですね、私が褒めると何かもしれませんけど、このバイオ株式会社期待したいなと思っています。さて実はですね、オフィス365マイクロソフトのオフィス365が今度個人向けにも出るというところで、今までね、ビジネス用途だけだったんです。で、もちろん個人でも無理で買ってる人いるみたいなんですが、海外ですともうオフィス365っていうのはもう、まあ、年間契約っていうところでね、それが普通になってるんですけど、どうも日本はやはり売ってるパソコンに、まあ、今日のバイオもそうですよね、売ってるパソコンに初めからオフィスをインストールしてあります。つまりお店で買ってお家に帰ったらすぐワードもエクセルもパワーポイントもワンノートも使えますよと いうところを売りにしたいんで、なかなかね日本ではねこのオフィス365っていうのを個人市場向け、コンシューマー市場に向けにですね展開するの難しいんじゃないかなって言われてたんです。でこれに関していよいよこう個人コンシューマー市場に向けについてもですね出すという話をマイクロソフトの方から発表になりまして、ちょっとこの話もしたいなと思ってたんですが、いい感じに時間がなくなっちゃったんで、奥部さんすいません、やっぱり日本は無理でしたというところで、また次回以降にですねお話をさせていただきたいなと思っております。はい、そういうことでまだまだネタもたくさんありますんで、いろんなネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。